音の巡礼ラジオ。この番組は音でつながるあなたとお寺をテーマに、聞いたあなたが思わずお寺を巡りたくなるようなトークや賛同をお届けしています。こんばんは、遠藤拓也です。2月10日火曜日、夜の9時頃に収録を行っています。今日は月一ナムコということで、長崎県大村市新州大谷派消防寺の長野彩さん、ナムコをゲストにお招きしています。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この月一回回ってくるこのターン
大事なね、
大事な大事 大事なね、
はいはい、振り返りをね、
しましょう、振り返りしていきましょう。はい、
はい、いやー、ちょっとね、風邪をひいちゃってて、うん、
はい、今日取れるか取れないかみたいなねことでしたけど、はい、無事取れて。
あれ、本当は昨日の約束だったんだけど、は
い、そうです、そうです。
ああ、そうです、すいません、まあ、
ちょっと回復早いかなと思うけどさ
いや、あれなんかね、熱出なかったんですよね、
うん、
なんていうか、喉と鼻、
うん、
うん、でなんか、そうそう、最初市販の薬飲んでたけど、まあちょっとなんかこれやばいなって思って、それで、うん、あの耳鼻科、近所の耳鼻科に行って
検査したんすか、なんかいろいろ。
いや、してない。だって熱が出てないから。
あ、熱出ないと。そっか、
うん、めちゃめちゃ ね、あの診察がクイックな先生で
クイックな先生、
めちゃクイックに終わったけど、うん、まあ一応なんか風邪の薬出しておきますね、うん、みたいな。で、まあそれを飲んで、うん、まあ、結構たくさん寝て、
うん、
うん、なんとかもう今日昼前には復活。
いいっすね。今日私なんかもよあのエンちゃんとメールしていた時なんか4時間ぐらい会議中だったからね。
あ、そうだったんだ。
そうそうそう。
いや、あれ何の会議ですか？
九州教区の、うん、会議だったんで。
あ、
もうずっとこういう感じのあれだけどさ、いつものナムコは出せない感じの会議。
ああ、もうかしこまったナムコ
で。そうそう。下で
よそ行きの
やってるっつってね。怒られちゃうこんなことって。
まあ、それ関係者は聞いてないと思う。
聞いてないね。だいぶ聞いてないと思う。うん、
はい、そんなね、ナムコさんですけど。
はい。
はい、まあ、月一ナムコはナムコさんのノートね、ナムコの BM ラボというノートがありまして、
そうですね、
はい、そこでマンスリーレポートということで、1月の振り返りの記事を見ながら、うん、今日はボツボツと話していこうかなと思いますが、はい、
うん、
まずストレンジャーシングスはもう、
ね、そうやったね、
先月
十分話したかった
先月十分話に話したので、
ね、うん、
はい、お互いのポッドキャスト3エピソードぐらい使って、
ね、これでもあのこれよりも私のお寺界隈の方がまだ聞かれるね。ストレンジャーシングスってやっぱ興味ない人聞いてないいいねもちょっと少ねえなって
少ねえなっていう、ね、
思いましたね、
はい、
やっぱ見てないとどうでもいいか
な。そうね、いや、そりゃそうですよ、
うん、
それはね、自己満になっちゃうんですけど。
そうですね、でもなんか本当見てほしい感じねいや、なんかこの前さ、うん、引き戻すけど髪切り行った時さ、もう絶対さ、はい、私を切る、まあ、男性のケンさんって人なんだけど、
はい、
もう僕みんなに見ろって言われるんですよっていう人がさ、
はいはい、
80年代何好き言ってみ、何が好きか君言ってみって言ったら、いや、もうゴーストバスターズとかネバーエンディングストーリーとかスタンバイドマイミーとか好きですみたいな話をするの、美容師さんが。だけどなんで見ないのって
全部入ってるよ、
全部あるやんってでもその入ってるの意味がどうもやっぱ伝わってないってさ、
あ、ね、うん、まあ、見ないと分からないですよね、どんな風に入ってるかはね、うん、
だから何言ってもなんかその話題に当てはまるような感じだったんで。
あ、でも何でしたっけ、ウィノナライダーの髪型にするって。
そうそうそう、するっていうのは決めています。ちょっとこれからのパーマをかけたいと、はい、
それこれからの、その計画
はこれからです、これから、はいはい
はい、
だから早く見てもらわないと美容師さんもさ
あ、そっか、あれにしてって、
そう、あれにして
見てもらわないとね、はい、
うん、
なるほど、わかりました、
はい、
はい、で、あと気になったのは餅つきね。
そうなんですよ、だから、はい、今月はさ、振り返ってみるとあっという間じゃなかったっていうか、1月って私毎年なかなか間延びするなと思ってて、
いや、1月長いよ、僕もすごい長いと感じた、
うん、いや、私毎年1月だけはやたら長く感じるよね まだ終わらないみたいな感じ
で
さ。
まあ31日まであるしね。
しかも31が自分の誕生日だから、なんかクライマックスに向けてが長いわけ。
年明けて、うん、自分の誕生日までの31日間が。
がなんか、まあ、うちはほら、うちのお寺は年度末っていうのもあるんだ。年度死か、年始が1月だから。
はい。
いろんな行事が目白押しで、
はいはいはい、
そんな中ちょっとあの餅つきをしたって話なんですよね。
あ、ちなみにあの先月の月一ナムコでもはなんか餅の、うん、餅の焼き網の話を
してきてて、そうね、餅にうなされるっていうね。2ヶ月間
1ヶ月後に今度餅つきの話をするっていう。
いやだってさ、はい、1ヶ月その約1ヶ月ぐらいの間に3回つくんだわ餅。
なぜ3回。
1回目はあの保温庫、
はい、
でまずその1回目と2回目は機械でつくんだけど、1回目と2回目の量は半端ないのよ、
うん、
もうあのその 2升ぐらいの13回とかついたりするんで。
2升を13回何人分の餅なんですか。
いやほら、ご小規の餅って小さい餅を400個ぐらい作ってするからさ、何人分というかお飾り に合わせて作るから。
あ、なるほどね。
何人分っていう感じじゃないんだよね。
あ、そのお飾りの餅もわざと、うん、わざわざついて作るんですか、
う
ん、
そうなのよ。
すごいな。
それでも結構地方ではまだあるよ、いっぱい。
そうなんだ、
うん、
え、どういう、あれなんか餅タワーみたいなやつ作る。
餅タワー趣味盛りっていうのよ。
あ、すいません。
趣味名言で言ったよ。
持ちた。なんとなく記憶のどっかにあの持ちタワーみたいなやつあったなみたいな。
それちょっとあれだよね、サムネに持ちタワー。
持ちタワー。これです。
じゃねえよ。
後で写真送って。
そうそう、送っとくから。まあ、持ちタワーをさ、うちはさ、割と7割ぐらいちょっと偽物を使うんだけど、そこもさ、はい、全部持ちタワーの部分も。
はい。
ちゃんと全部をあのリアル持ちでするとこも多いからね。まだまだ、
うん、すごいっすね。
そうなんよ、都会はね、うん、もう全部をね、あのレプリカみたいなのにしたとこ多いけどね、
うん
うん
うん、あ、ちょっとそれ説明してくださいよ、その持ちタワーはどういう意義、うん、どういう意味
があって、あ、意義っていうのは私あんまり知らないけど、まあ韓国の文化らしいんだよ、お飾り、あの、いや、餅を積んでいくのは、
うん、
それをだから一番重たいお飾りが趣味盛りって言うんだけど、うん、意味としてはやっぱりそのお供えと一緒なんで、
ね、
うん、米より上がお餅だから、
あ、
それをもっと最上級に乗せるというか、ね、
でタワーにしましたみたいな、
タワーにしたっていうこと。
それを、はい、保温庫の時に、
はい、
本堂でお飾りする
がまず1回目でしょ、
うん、
その1ヶ月で2回目はお正月用の餅つき、
正月用の餅つき、
だから1月1日にきちんとこう、うん、ご本尊の前に、
はい、
まあ、要は豊穣豊かさをこうですね、ちゃんとあのご荘厳するっていうお飾りするっていう意味合いのお飾りが、うん、まあ、その1月に向けて、だから12月29日もそれをやったんだ。
こう、
うん、でそのもう3回目っていうのがそのボーイスカウトで、
あ、
う
ん、あ、じゃあ普段はないやつだ、ボーイスカウトによって発生した。
ボーイスカウト今まで山の奥で、ね、それこそ泊まりがけで、
はい、
みんなで火をくべて、はい、薪から火をくべて、
はい、
お湯、まあ、お湯というかその火を焚いてからその餅を蒸したりしてやってたのが、やっぱそこまではボーイスカウトといえどもやっぱ令和が来てるというか、
ちょっとハードすぎるやろ、
それ。そう、ハードすぎるよっていうところでできなく、そのあんまり密接だからコロナ禍でもなくなっちゃってて、でその私がこの度2年前にそのボーイスカウトの育成会の会長に今就任していて、
はい、
で、あの、まあ、じゃあお寺でしますかという話になって、
うん、
あの今年企画したんだけれど、てんてんてんっていうところなんですよ。
てんてんてん。
うん。
うん、
いや、その餅つきっていうのが、
はい、
そのイメージ、多分前遠藤さんも餅つきって聞いた時にはもう餅ついてるところしかこうなんとなく、
はい、
普通そうじゃん。
は
い、ワイワイ楽しいじゃん。ちゃうねんね。
準備。準備。
準備のその前から後ろまでのそのなんていうの、うん、まずじゃあ米をどこから仕入れるんだか始まってさ。
はいはいはいはい、
じゃあその米の量と参加人数のこう、はい、塩梅はどうなのか。
はい。
はい、まずそれもあるでしょ、
うん、
でその今回その神社のお参りに行った後にお寺に そのボスたちが来て落ち着きするっていう段取りがあったんで、
はいはいはい、
じゃあそのタイミングに合わせて餅をその蒸す時間を考えなければならない、うん、なぜなら蒸した米をすぐつかなければならないから、
はいはいはい、
とかですね、
はい、
うん、なんか考えることが思いのほかあったっていう。
なるほどね、かなり
そう
とかかなり準備が、
うん、そう、その中で最たるものだったのは、うん、あの餅の薄あるでしょ、
薄ね、はい、う
ん、あれを私知らなかったんだけど、あの餅つくなら熱湯がずっといるって言われて、なんでと思ったら、薄を熱湯でそのつく何時間も前から温め続けなきゃいけないの、固まるから秒で、もち米って、
あ
でそしたら薄について取れなくなるから、
なるほどね、
とにかく熱湯でずっと温め続けなきゃいけないの、
ついてる間も熱湯を注ぎ続けるってこと、
つく時だけぐらい、
あ
その熱湯入れなくていいのは、
はいはいはいはい、
ついた後もまだまだしついちゃうから、またその熱湯で取るみたいな、
あ
しかも沸騰したぐらいの熱湯じゃないとダメってこと、
はあ、
そうだから、外にガスは誰が用意するんですかとか、
はいはいはい、
でそのキネも熱湯で温め続けない、
めちゃめちゃお湯いるね、これ、
そうめちゃめちゃお湯がいるの、
へえ、知らんかった、
するぐらいだから薪をくべてお湯を沸かすみたいな世界がずっと
あるんだ、なるほどね、
そうだから、その薪はど、うん、薪はいらない、まあ、ガスがあったんでいいんだけど、外にそういうガスの設備がないとダメですとかさ、
うん
うん、ですぐあの丸めさせたいからどうするんですかとか、油断取りとか、
はい、
でそれを丸めたやつをどうやってパックに誰がその入れて分けるのかとかいうのも含めて、
はいはい、
今言っただけでも相当ほら人数とか
人数がね、
うん、あとかかりっぱりとかあるのですね、
うんうん、はいはいはいはいはい、
へえ、ね、ちょっとプチパニックになってで一旦そのチャッピーにね、
あ
ー段取り取ってもらったりもしつつね、その辺が、あと参加人数もバーって計算とかすぐしてくれるんで、
もう今や餅つきも AI にプロデュースしてもらう時代ですか、
そう、だから AI にプロデュースされながら、でも AI は熱湯のことは知らなかったぞっていう
教えといて、後で
そう教えとく、
熱湯すげえ必要だよっつって、うん、
全然あの尋ねられなかった、ネット大変ですよとか
毎年なんかちょっとずつね AI なんかチャッピーが AI ね、餅つきに詳しくなっていくっていう、うん、
あとチャッピーが分からなかったっていうのはね、すごく結果的に回っていたその場の雰囲気が、ちょっとボーイスカウトを辞めた人とかも読んだのよ、久しぶり、
はい、
対談した先輩とか、
はい、
対談した隊長さんとか、
うん、
そういう人がすごくなんていうの喜んでくれたの、なんか餅つきって共同作業じゃない、
うん、
だから誰がちょっと入っても、
うん、
なんかすごくなん意味があるっていうかさ、ちょっとやってくださいよってパッて言ったりとか、経験者だったりするからさ、
うん、
なんか OGOB の人も、
うん、
当たり前のようにこう参加できる場がなんかただのパーティーと違ってあるなと思った、
うん、なるほどね、
うん、
あ出番がそれぞれの、ね、人たちになんか、
うん、
誰でもできる出番を作ってあげるみたいな、
そうそうそうそう、うん、台所好きなお母さんとか、うん、ちょっと球団中の息子連れてきてもお母さんはちょっと台所入れるみたいなさ、
はいはいはいはい、
だからなんか可能性として書いてるのは餅つきという可能性ではなくて、その餅つきという場、
あ
が
なるほどね、
そういうことをしている中できっと日本人って避難所とかみたいな感じ、
あそういうのもあるでしょうね、
を育ててきたんじゃないのかなって思っちゃった
ので、それは言いますよね、近所の、ね、うん、人たちとのつながり作り、ね、
そうそうそうそうそう、
うん、
まあなんならちょっと通りがかりの人も食べてきますかみたいな空気になるじゃないですか、うんうん、
そうで、このね、やみんなでやった結果食べ物が出来上がるっていうのがやっぱり大事ですよね、そうそうそうそう、
いやだけ大変だったけど美味しかったんだよ ね、外で食べて、
いや美味しいですよね、うん、つきたての餅って、
うん、そうそうそう、
うん、
だからその調整役としてはちょっといろいろ実は本当に困ったことがいっぱいあったけど、
うん、
あのお母さんたちにももう世界平和だから我慢するんだとか言って
世界
今は私たちが言ってはいけないとこだとか言ってあの調整取ってたから、
はい、
なんかそのそういう風に思えるのって私やっぱりねお寺の人だからなと思って、
あ
なんかその仏教とかいう教えを聞いてると、
うんうんうん、
それこそメタ的にね、ほらこの前話したじゃない、えんちゃんが返事くれたさ、
うん、
あの正月明けぐらいに
あれね、
あれって結構餅つきでの経験とかもあった
さ、うん、あそっかそっか、
うん、そのちょっと俯瞰してみないと、
うん、
みんなはそれぞれの餅つきの場所の正義があ
なるほどねなるほどね、
いろんな正義があんのよやっぱ餅つきの中にもさ、
はいはいはいはい、
子供につかせたいんだとかでもちょっと急がせたいから機械も使いたいんだみたいなさ、
うん、
そう
それはわかるけどつってこう一旦ね俯瞰したところからね、
その俯瞰した視点を持てるのはやっぱ宗教者じゃないのかなって思う、
あ
ーうーん、
そう、そうかも、
だからあのすごいこの前あの反省会みたいな時に、
はい、
まあ、一応会長さん挨拶してくださいって言われて、あのすっごい大変だったんですよっていう話を始めて、でちょっととんでもないことにね面白いって思ってしまいました
まあ結果良かったん
だよね、結果的にはね、
うん、でこれまた来年やるんですか、
そうだけ来年もやろうって
えそれボーイスカウトとのコラボで、ね、じゃあ来年もボーイスカウトは消防寺で落ち着けやると、
はい、やると、
毎年恒例行事
にやろうかっていう
これチャッピーどんどん育っちゃう、
育っちゃうね、
うん、
いや結構だからあれ投稿した後何人かによっか岩田さんだったかな、よくやったねとは言われた、今これ やめる方が多いのに、
いやそうですね、
うん、
うん、
いやでもね今こそいるなと思った、
うんうん、まあだからほらね地方によって芋煮会とかさ、
うんうんうん、
そういうのもやっぱりねみんなで大変だけどこう作って食べるみたいな、
そうね、
うん、
ちょっとね私たちの世代特に女性がめんどくさいって言い始めがちな時なんです、
うん、
大変なんで、あと人間関係結構めんどくさい、うん、先ほど言ったように、
うんうんうん、帰りたくないってなっちゃうね、
はい、でめんどくさいから気の合う人だけで楽しいことやった方がいいじゃんみたいな、
うん、
ちょっとなりがちなんだけど、
うん、
なんかそのめんどくささを超えた先の楽しさの方がいいぞと思っちゃったっていうか、
それをねどうやって伝えるかで、
そうだね、そうね、
やってみないとわからない、
そうやってみないとわからないそうちょっとね最近さほら同房土井先生、
はい、
連載してるでしょ、
連載してますね、
ちょっと久しぶりにメール書いてみようかなって思ってる、
あ餅つきのこと、
うんうんうん、めんどくさかったんだけど、
うん、
なんかその担当の編集者にそういう話してたら、あそういえばこの前土井先生餅つきの話してましたよって言ってたから、なんかいいかなと思って、
あじゃあちょっとねまたそのルートも、うん、
え
ーうん、はい、というわけで、あとはあれですかね、グリーフケア講師デビューを、まあ、この2月の頭に多分されたと思うんですけど、
はい、
まあ、その辺の打ち合わせとかリハーサルを結構1月中にやって、うん、まあ、うん、結構緊張してましたよね、なんかあの直前のになんか何日間かこうメッセージやり取りするといつも緊張してるなっていう感じだったですけど、
う
ん、
そうでしたよ、
うん、結構大きい舞台、
しかも誕生日あたりだったし
ね、え結構大きい舞台だったんですか、
いやもう70人とか入ってたみたいですね、
70人や、え、うん、どういうちなみに会だったんです、
あのビハーラ福岡っていうのはあの私の所属してる大谷派じゃなくて鬼師さんの方なんですよ、本願寺派の、
うんうん、
のまあ福岡の教務所みたいなとこなんですね、
うーん、
でそこにあの、まあ、築地本願寺とまではいかないですけど、あの大きな講堂みたいなのが、
うん、
まあ、
うんうん、
本堂みたいなのがありまして、
はい、
そこであの年に1回だけあのなんていうかな結構大きい外部から 外部だったりいろんな、まあ、その同じ宗派の布教師さんだったりをお呼びして、まあ、公開講座っていうのをされてるんですね、
うん、
いろんなテーマでね、
うん、
まあ、割とでもビハーラ福岡というだけあってそういう亡き人との関係性に悩んでいるような方に対する話題が多いのかな。で、まあ、今年はグリーフケアを題材にされて、
うん、
まあ、リブオンに話があって、
はい、
でいつもお客さん一人で伺うんですけど、ちょっと今お客さん今後ちょっと講演を減らさなきゃってことで、
うん、
私が2年前に講師になったんで、まあ、福岡だから2人でお願いできないかってことで、
はい、なるほど、
はい、うん、で行きました、ね、
長崎からね、
行けるということですね。そうそうそう、まあ、近いんで、うん、
うん、あ、ちなみに、おかくさんというのはおかくてるみさんという方で、
はい、
リブオンという団体をずっとなさっていて、
うん、
グリーフケアのことをね、こう伝えている活動をされていて、うん、僕はゆるやか死生学というポッドキャストを一緒にやっております。また後でちょっとリンク貼っておきます。
そうだね、その話ってしたことある？ゆるやか死生学、
あ、もしかしたらしてないかもしれないです ね、
まだこれからちょっと、うん、
はい、またそうですね、テルミもいつかゲストにも来てほしいなと思ってます。で、まあ、そのテルミン、おかくさんテルミンと呼ばれてますが、うん、テルミンと一緒にそこでお話をしたと。
そうですね、
うん、
で、まあ、前半、まあ、結構長くて2時スタートで5時ぐらいまであるのね。
お、
うん、で前半1時間が、お客さんの、まあ、グリーフの割と知識的な面で話をしてくれて、
うん、
で後半は、うん、私がその自分自身が父との父が、まあ、がんで亡くなるんですけど、まあ、がん闘病の時と、あとその亡くなった後のその自分のグリーフの経験を話したって感じですね。
うん、
そうそう、うん、なのでちょっといつだなっていうかな、お客さん自体もあんまりない講演の形だったと思う。
うーん、まあそういうなんかこう、まあ、当事者というか、
あ、
ま
あ、そうそうそうそう、
ね、うん、うん、一緒にっていう、
うん、そういう感じ
で、ナムコ自身もそんなスタイルで、まあ、講演、そのグリーフケアに関する講演自体が初めてだったっていう感じですか。
そうなの、 そうなのよ。それでだってその前半のさ、知識の部分ができるように1年間近くされ特訓してきたのに、
はい、
デビュー戦ではそれ一切しなくていいみたいな話だったんでと思って、
なるほど、
ちょっと待ってって、うん、
うん、
本当にね困りました最初。なのでもう少しそのリハーサルの前は、
うん、
なんつうかね、まあほら急端急端でお話ししてるお寺作りみたいな感じに寄せたような話をしようとしてたんだけど、そのお客さんがね、それは違うよって言われて、うん、そういうことじゃなくて、私の役目はちゃんとそのあやさんに自分のグリーフを語ってもらうことだと思ってるって言われて、いや私もなんか自分の物語とかそんな人にいらないんだよって思っててたんだけど、
うん、
話した今思うのは、
うん、
なんかその自分自身が当事者として自分のことを振り返らずして人にグリーフのことなんて語り得ないんだなっていうのを、なんかテルミン、まあ、お客さんね、テルミンが私にちゃんと教えてくれたんだなって今はすごい思いましたね、心から。
なるほどね、
なんでかっていうと、やっぱ 会場に伝わったなっていう、やっぱ分かるじゃないですか、そういうのって、
うん、その実感がね、
うん、
うん、
それがなんかびっくりしました。
うーん、
なんか今後の自信になったというか、なんか自分の話していいんだなと。だってあんま遠藤さんでも聞いたことないでしょ、私の父親のそのこととかって、
うん、キラッとなんとなくはね、なんかそうなんだなっていうのは思ってたけど、
う
ん、しっかり聞いたことはなかったので、ね、僕も聞けれたらよかったけど、
うん、
うん、またの機会聞きたいなと思います。
そうですね、だからそういう今後グリーフケアの話するときは、今回話したことを土台にして、
うん、
間にこう入れることが今までよりはしやすくなる気がする。なんか今までか、うん、言わなくていいやって思ってたこととかを文章化にはしたのできたので。
そうですよね、この機会に、まあ、うん、なんというか言語化したというか、
そうそうそうそうそうそう、うん、だからそういうことの大事さを自分で言うてたのにさ、 なんか書きましょうとかさ、
はい、やってなかった
やってなかったそうそうそうなんだよね。
あ、いや、でもそれはいい機会でしたね。
うん、だってそれってさ、あのお客さんがいたからできたことでさ、
うん
一人じゃできないじゃん、時間がないから。
うんうんうん、うんうん、なるほどね。あ、うん、そっか、
うん、
もうお勉強の部分だけ話して普通なら終わりなんだけど、うん、
まあ、ちょっとは入れることかも かもしれないけど、すごくゆっくり時間取らせてもらったんで、
うんうん、まあだから2人で今回ね出た意味があるというかね、意義があったっていう感じはしますよね、う
ん、しかもね、ちょっと話長くなるけど、
あ、いいですよ、うん、
父が亡くなった後にすごく父親代わりだと思ってきたいとこまで来てくれていて、会社には。
なるほど。
いとこってもう結構もう年齢はいってるけれど、私よりはね、
うん、うんうんうん、
でもラジオも多分結構聞いてくれてるので。
お
そう
そう、そうですか、
うん、
うん、
いや
ーいやーね
ー、だから
うん、
いい時間でしたね。
そうですね、うん、よかった。なんか非常に緊張されてたので、うん、あの心配をしてたんですけどまあ大丈夫だろうなと思ったけどね。なんかあのなんだっけ、あのほら機械的なこととか聞いてきてじゃないですか、あの
はいはいはいはいいや、その辺に関してはちょっとまた別に聞きたいけどここで聞けないけどそういうのがさやっぱあの、もうちょっと足りないなと思った。あの土壇場でさ
ね、
もう少しさ、
あのちゃんとねこう、うん、用意してきたパワポが映るかなとかね、そういう心配でしょ。
そういうのが、うん、あの本当に心配がない状態でいかないと本編に影響する、
はいはい、確かにね。なんかこう直前でちょっとねこうあれ、うん、とかなっちゃうと、
そう
緊張がねこう募ってね、なんか、うん、考えてたことが全部こう飛んじゃう。
消える消える消える、
うん、
ま、いやでもそういう大事ね、うん、そういうの経験も含めて本番が大事と思った。
そうですね、まあそれはやっぱり場数っすね。
うん、
うん、
本当そう。
僕もこの間ちょっと南子に話したけど、
うん、
当時にでのね公演の日にパソコンを置いて家を出るみたいな。
いやもうそれも分かるよね。大事だと思ってるものから忘れる。
そう、どっかふわっとしててやっぱり、うん、で準備バッチリだぞと思って家出て、うん、まあ、それはたまたまその途中の電車で気づいて、
うん
うん、まあ、ダッシュで取りに戻ってなんとか間に合ったんですけど、
うん、
そういうことがあるからね。
あるある、
うん、大舞台ほど
あるからさ、心配しすぎてメールとかクラウドとかに入れすぎてどれが本物か分からなくなるみたいな現象。
最新バージョンどれだったっけ、
最新バージョンが分かんないって題名がずっと変わっていくとかさ、ある。
わかるわかる。バージョン管理ね。
そう、バージョン管理、うん。
バージョン管理。
うん。
はい。まあじゃあちょっとねいい経験をされて、またねこれからも、はい、その公演がね増えていくと。
そうね、増えていきますように願い
です。いいですね。
はい。
はい。じゃあ今日はね、今月の月一ナムコはこの辺で。
はいはい、
はい、終わりとしたいと思いますけれども、
ありがとうございます、
はい、はい、ありがとうございます、
はい、また来月、
また来月、はい。